ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えする全ての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、もう4月最後の回となりまして、
はい、そうですね、
あっという間にもう先生の自伝といいますか、今まで生きてこられたお話をもう盛りだくさんで聞いて、毎回楽しみに、
はい
はい、あのスタジオに来ておりますが、
ありがとうございます。
はい、先生はもともと魔法の道を学ぼうと思われて、法学部に大学入られて、そして学んでいらっしゃる時に哲学者でいらっしゃったお父様にいただいた言葉、こちら何でしたか？
医学部に行け。
はい、その医学部に行けと言われたのは、先生法学部の中でも何を学ばれていたんでしょう？
あのね、生命倫理という、うん、ちょっと難しいですけど、
はい
はい、生命に関する倫理を学んでました。
はい、それをお父様にお話しされたところ、そのように言っていただいたと、はい、それがまあ遺言でもあったかもしれないと。
そうですね、
今となっては、ね、はい、お話をいただきました。そして医学部に本当にチャレンジされて、
はい、
合格された、
はい、
私一番ここでびっくりするなんですけど、予備校に行かずに1年で法学部から医学部に行かれたっていう、どうなっているの頭の中っていう、はい、はい、という形で、私あの先週質問したのが、はい、先生のクリニックってマタニティさん、お腹の中の赤ちゃんの脳を検査するクリニックなんですよね、先生の脳の中も見てみたいですなんてね、ちょっとお話ししたのを今思い出してますけれども、
はい
はい、そこからまたさらに、まあ、大学に行かれて6年間の勉強の後に、医者として、お医者様としてたくさんご経験を積まれて、
はい、
もちろんというところで先生は何かを選ばれたんでしょうか？
産婦人科を選んだんです。
はい、
はい、
で、まあ、この産婦人科を選ばれたのに訳があるんですよね、先生。
はい、産婦人科を選んだのは、うん、他の科でも生きている、
うん、
それから死ぬっていうところに立ち会うことはありますが、産婦人科のみが生まれるっていうところに立ち会える、うん、っていう、それがもう本当に魅力的だったんですよ。
そうですね、これも大納得してしまいました、はい、なんかお医者様って死ぬのを避けると言いますか、少しでも長く生きるために病気と戦ってくれる人みたいな勝手な理解があったので、う
ん、はい、
生まれるところに携わってくれるお医者様、本当だ、産婦人科医さんだけだとね、
はい、
私も思っております。
はい、
そんな、まあ先生なのですが、これまでのこの今までの人生をお聞きしていると、もうずっとお医者様としてと言いますか、まあ、学者としてお医者様としてもう命を削るというか、もう、ね、エネルギーを使い続けていらっしゃるのかなと思いきや、なんとお子様がいるとお聞きしまして。
はい、はい、3人おります。
はいもうなんかあのすいませんがね、あのすいませんがねっていうか、みんなのお母さんなんだって、もうそうなろうと決めたんだって私思ってたんですよ。
はい、
たくさんのマタニティさんの、みんなの赤ちゃんの、みんなのマタニティさんのお母さんになろう、私は日本中世界中のママになろう、だからもう子供は産まないって決めたんだって勝手に思ってました。
あ、そうですか。
はい、
はい、
違うかった。
はい、
3人、今おいくつになられたっていらっしゃるんですか？
今もうですね、27、29、31ですか。
はい、立派な大人じゃないですか。
は
い、
みんな大人でございます。
はい、子育ていつされてたんですか？
いや、まあ、なんかもういい加減な子育てですねもう本当にうちの子はかわいそうだったですよ。
いやいやいやいや、でもそれもあのお医者様されながらということですか？
そうですね、医者になってから3人産んだので、
はい、
はい、 なので、まあ、最初もう医者になって1年経った時にも1年っていうか1年経った時に産んだので、うん、はい、なんか医者になってすぐに身ごもりましたっていうか
これ素朴な質問してみていいですか先生、はい、その今まで法学部でもその生と、まあ、死というか、はい、生命について理論もたくさん学ばれて、はい、そして実際にお医者様になられてたくさんの、まあ、方々の命に携わってこられて実際ご自身が妊娠されて産んでみた経験ってどうでしたか今まで学ばれてきたことと
です、ね、その、はい、医者になってすぐ、まあ、1年目の最後に産んでるので1年目の終わったぐらいで産んでるので、うん、まあ産婦人科医としてはもう超素人ですよね。
うん、
なので非常に普通に一般の方と同じ感覚だったと思います。
初めての、まあ、ウイさんという形で。
そうですね、だから一番最初はもう本当に最初破水した時に、うん、こう破水して水が出てるんだけど、うん、水なくなったらどうしようとか、
あ、まあ、そんな私も疑問を抱きました。
普通にそう、はい、そう思ったりとかして、うんうんうん、まあ、本当にまあ普通に妊婦でした。
はい、どうでしたか初めてのその赤ちゃんのお誕生で初めて赤ちゃんを抱っこした時。
はい、もう感激だったんですが、はい、もう本当に私が産んだのかみたいな感じでしたね、はい、
私のお腹から出てきたのという、はい、
本当に感激しましたね。
でもそこからまたお二人目を三人目とお母さんになられて、
はい、
だからこそそのマタニティさんの気持ちに本当に寄り添うことができたり共感できたり、
そうですかね、
というところがあるかもしれませんね、
まあ、本当にまあ皆さん、うん、みんなその家族も違うし家庭も違うんでしょうけど、やっぱりまあ人の子の親っていう意味では、まあ、ある意味今のマタニティの妊婦さんたちよりは先輩になるので、
うん、
はい、
いや、この話を聞くと、なんだろう、こんなこと言ったらすっごい失礼なお話ですけど、はい、学者さんとか先生ってこう頭でっかちって言いますか、本当の頭でっかちじゃなくてね、はい、すごく理論はたくさんあるけれども本当に実際やったら違うのになんていうこともあるのかななんて思うのですが、
はいはい、
ご自身が実践経験されているので子育てをね、お話しするにしても何か一つアドバイスするにしてもすごく説得力あるんだろうな。
そうですね、だから子供ができるまでの最初の1年間と、うん、子供が1人できた時、それから子供が2人できた時で、うん、やっぱり妊婦さんたちに言う声のかけ方とかはやっぱり相当変わりました。
変わりました、
はい、
頑張りすぎなくていいよみたいな、そんなところ もそんなレベルじゃなく、
そうですね、例えばね、うん、切迫流産とか切迫早産とかで、はい、あなた入院しないとここで早産したらもう大変ですよって、うん、赤ちゃんちっちゃく生まれたら大変ですよって言うじゃないですか、うんうん、で入院した方がいいですよって、いやいや先生それは無理ですって、うち上の子もいるし、うん、もう今その私が入院したら絶対にもううちはやっていけないんですよみたいなことを言われても、うんうん、まあ、その一人目産むまでとか一人目産んだばっかりぐらいの時は、いやそれでもこの子をちっちゃく生まれ未熟児で産んだらどうするんですかとか結構言ってたんですね、うん、だけど自分が二人産んでみて確かに上の子がいる、
うん、
上に二人もいるとかなったらそのマネジメントどうするかっていうのはすごい大変なことだなと、
生活、その子たちの生活もある、
そうなんですよ、
ご飯どうするのとか、
そうだからそうだね、
うん、
確かに、
うん、
じゃあ実家はどこ、
うん、
誰か手伝ってくれる人いないの、うん、妹さんとかお姉さんとかいないのとか、そっちに話を持っていくようになりますよね、
一緒に解決策を探してあげれる、
はい、少しでもなんとか ならないかな、入院するにまで行かなくても、うんうん、まあ、自宅で誰か来てくれる人いないかなとか、お手伝いしてくれる人いないかなとか、そういうふうにやっぱり話をこう持っていけるようになった。
うわ、それは経験していないとできないお話ですよね、はい、
そう、本当にだからそれまでは本当に厳しく、いや絶対これは入院しないと、うん、あなたは大変なことになるよみたいな感じで言ってたんですけど、うんうん、
先生としてね、はい、正しいことを教えてあげないとと、
はいはい、だけどそうじゃないと、そんな簡単にはいかないよねっていうふうにやっぱり、
みんな大事ですからね、お一人目さんも二人目さんも三人目さんもね、
はい、
まあ、そこもちゃんとお話だからなんでしょうね、こうプー先生って慕われていたいらっしゃったり、もう皆さんにはまあ愛されていらっしゃるじゃないですか。
いや皆さんにかどうか分かんないですけど、でもまあ子供のお友達とかにもプーママって呼ばれて、 結構頼りにしてもらっています、うんうんうん、なのでどの子供の3人の子供どの子供の友達たちにもプーママって呼ばれて、
プーママ、
はい
なのでこう気軽に何でもお話できる、なんかこうね、初めのこの番組の冒頭の説明だと検査診断検査ってなんかこう専門ってなるとなんか難しいクリニックなのかなってね思われがちな名前ではあるけれども、はいはい、実は気さくに何でも相談できるよっていう、う
ん、そうですね、
そんな場所でもあるのかもしれませんね、はい、いや私も一度ちょっと打ち合わせで足を運ばせてもらったんですけど、はい、お花なんかもあって、
はい、
難しい感じじゃなくね、いや、そうですね、優しい感じの場所でしたね。
割ともう普通に患者さんが来られたら、うん、ご主人何のお仕事してるのとか、コロナの間大変だったねとか、うんうんうん、そんな話したり、はい、赤ちゃんがちょっと頑固でなかなかこう動かなかったりとかしたら、この赤ちゃん頑固だね、どっちにいたんだろうとか、そんな話をして、結構なんか皆さんとお話をしてますね、ご夫婦とね。
いや、これまでのそのご実績とか、まあ、お医者様であり先生と世界や日本のいろんな方々から呼ばれるお立場でありながらも、そのなんて言うんでしょう、一番弱い立場って言ったらちょっと語弊がありますけれども、そのようなこう小さな赤ちゃんを抱っこしたりマタニティさんという立場の人の本当目線になってもらって、気さくにお話ができるプー先生って本当魅力的で素敵だなって思いますね。いや、これからがますます楽しみで、こちら新番組いよいよ4月から始まっております。さあ、プー先生、これからどんなお話ししていきましょうかね。
そうですね、うん、やっぱり私が今までお会いした、患者様、本当に患者様からたくさんのことを学んでるので、それを皆さんにシェアしたいなというふうに思ってます。
実体験から学ぶ、はい、現場に聞けぐらいのお話があるように、現地に聞けっていうようなね、はい、それをこうプー先生直々にお話ししていただきます、はい、まあ、その中のほんの少しですけれども、ちょっとチョイスされた9つの物語のご著書を、はいはい、この番組を聞いていただいているリスナーの皆様に1回の放送でお一人にだけ抽選でプレゼントしております、はい、そしてなんとプー先生のサイン付きの本になりますので、貴重なものになりますね、はい、こちらタイトルをお願いいたします。
はい、ベイビーシャワーと言います。
はい、もうどの命にもおめでとう、祝福、はい、ありがとうの気持ちが、
そうです、
困っているんですよね、はい、いや、もうこの番組をお聞きになって、その一つ一つの事例もね、まあ、紐解きながらお話ししますが、先に読みたいわなんて方はぜひ、
はい、
はい、番組宛てにご応募いただけたらと思います、
はい、
プー先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはdr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。プレゼントをご希望される方は住所と名前をお書き添えください。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。番組へのご感想やご質問、あとはプー先生に聞いてみたいななんてことがありましたら、どんなことでもお気軽に書いてみてくださいね。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。